なんかね、その原発関連のあれでさ、斉藤和義さんがこう、はい、替え歌を歌って、それがこう、うん、なんかちょっと今週話題になったじゃないですか。
うんうんうん。
でそれに対してまあすごいかっこいいとかよくやったとかいう人たちもいればさ、なんかそのいろいろとこう批判的な物言いをする人もいまして、まあまあ、うんうん、こうまあ自分がいた世界というかじっといる世界っていうのはどっちかっていうとやっぱ音楽好きな人が多いコミュニティに属してたので、
はい、
こういうことをやるとやっぱかっこいいねみたいな、
うんうんうん、
単純なんでね、はい、こういうのはいいよねやっぱか、うん、すげえロックみたいなことのなんか人たちが多い中にいたんで、
うん、
なんかそれに対してさ、こうなんかそうなんていうの、そう音楽にメッセージとかみたいな、
うんうんうん、
泥を塗るみたいなことを言ったりとか、
うん、
なんかそのなんていう、ああいうやり方はどうかみたいな、売名かみたいな、いろんなこう、うん、あの終わったやつがみたいな、うん、っていうね、
うん、
まあなんかちょっとその批判のあれっていうのがあんまり今まで自分の中でこう自分の周りでこうわーってなったことはないので、こうツイッターになるとこうそういうのもすごくビビッドに出てきて、
まあね、ツイッターはまあその辺をこうなんていうんですか、あぶり出す装置みたいになってますからね。
なってますね。本当なってますね。なんかこう、うん、面白いと思いつつ、なかなかあれですね、本当にツイッターは弱ってる時にやっちゃいけませんね。こう引っ張られますね、いろんなものにね。う
ん、まあね、見なくていいもんが入ってきますからね。
そうそう、見なくていいもんがいっぱい入ってくるなという。
ね、みんなバンバンこう、リツイートということをやってくれるんでね。
ねえ、うん。有名な人とかをさ、アット検索とかするとさ、ものすごい批判がガンガン飛んできてたりするのがあるじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
ありゃ、大変だなとか思いつつね。
うん。
まあでもさ、まあ思い返してみると、タイマーズとかさ、今の清志郎のあの辺の時もさ、その、うん、やっぱ清志郎嫌いみたいな、なんか、なんて言うんだろう。いや、売名と
は、ね、パフォーマンスがすごく先行しているように映って、そこで拒否反応を示す人は、まあもちろんいたでしょうね。
ね、っていうのもまあもちろんあったわけで、
うんうんうん、
なんかそのバランス的に言えば、まあこういうふうに顕在的に見えるようになっただけで、まあまあ世の中的にはいつもと変わらぬみたいな。
うん、多分だと思います。
うん、感じだよなっていうふうに思うわけですよ、
うん。
で、そういう時にさ、まあ必ずその、今の清志郎の、今の清志郎のみたいな。みんなそこ、はいはい、そればっかり言うわけですよ。まあ、ここで私がこれから声を大にして言いたいのはですね、みんな浜松を忘れてないのか。今からですね、私がもう著作権を侵害してですね、ニュースタイルウォーという浜田省吾さんの曲の歌詞の一部をですね、読み上げますけどね、
うん、
ひび割れたニュークリアパワー、雨に溶け風に乗ってっていう歌詞があるんですよ、
うん。
これはですね、1986年ですよ、これが出たの。J ボーイですよ。J ボーイの1曲目ですよ。浜松の中で多分一番売れたアルバムの1曲目ですよ。
うん、
何みんな。どうしてよ。原発とか原子力のこのね、もう予言してるような曲じゃないですか。なんでみんな浜松についてここでやっぱ浜松すげえとか浜松かっこいいとか言わないんだ。今度神戸であれですよ、その震災のチャリティーライブとかもやるんですよ、浜松は。
そうなんですか。
そうそう、この間なんかメール来てたんですよ、メールマガジン撮ってるんで。
うん、
まあちょっと平日なのでとても今残念ながら行けないなと思ったんですけど、やってるんですよ、いろいろと。
うんうん、
でいつもね、だからね、そういう日本ではね、そういうのはあんまりほらメッセージ性のあれとかは受け入れられないんだって、浜松がいるだろこの野郎みたいなね。浜松はだってお前何万枚アルバム売ってんだよみたいな。浜松ファンとしてはですね、そちらの方がですね、
うん、
もうなんかみんな注目して浜松に忘れないであげてくださいみたいな。タイマーズよりも前ですよみたいな。でその前にゲートオブザプロミストランドで僕と彼女と週末にっていう曲であれですよ、もう、
うん、
そのなんていうんだろう、語りシーンがあってなんか、
うんうん、
数えきれないほどの魚がみたいな。
まあね、今の京志郎もまあもちろんそうなんでしょうけれども、
うん
うん、まあ、プロテストソングといえばやっぱり浜所、う
ん、ですよ。みんな。
やっぱ、そっち系は浜所でしょう。
ね、みんな忘れてないか？でもさ、まあ、なんて言うんだろう。あの、だから、その批判ね、その、タイマーズや斎藤和義をその批判する人の、こう、主張の中にはさ、いわゆるこう、そういう問題をこう、なんかかっこいいとか、なんとかこう、わーとかになって、こう、それで消費させてしまうのはどうかと、みたいな、うん、感じがあって。確かに浜松はね、それでね、かっこいいわ、消費みたいな感じではないんですよ。なんか、聞き終わって、みたいな。
まあまあ、うん、そこで、なんていうのかな、その、パフォーマンスとして、そこにだけスポットを当てて、誰かこう、わーってやるような人ではないですからね。
ね、
うん。
あの、YouTube とかにね、この、ニュースタイルウォーの、その、1986年の J-Boy ツアーの、1曲目だったんですよ。ツアー、コンサートの1曲目だったんですね、ニュースタイルウォーは。で、それが、あの、代々木かなでやった時のライブ映像が、まあ、YouTube とかで上がってるんですけども、
うん、
そこにコメントがつけられてて、この頃のギスギスした浜松大好きだったな、みたいな。ギスギスした浜松かよ、みたいな。まあ確かにね、なんていうのかね、うん、明るいか明るくないかでの二分論では明るくないんですけどね。
うん、
でもいいと思うんだよな。だからそういうシリアスな。
あれでも 曲自体すごいかっこいいから、
いや、かっこいいですよ。
ね、かっこいいですよ。アレンジいいなと思うんですけど。ね、
あれは、うん、いいですよ。
ただのなんかすごい、ただのというか、あのメッセージだけがこう突出したような曲になってないから聞きやすくて、
うん
うん、かっこいいなと思うんですけどね。
なんか本当にね、スルッと聴けるんだから、音楽が、うん、あのいいからこそなんですよ。
うん、
浜松の、うん、いいと思うんだよな。
いや、でも攻めてないですよ。
そうですわ。
全然全然、それはもう、うん、そういうプロテスト系ソングのもはなんかやっぱりといえばやっぱり浜松だと思うんで、
ね、みんなだから
今回のだからツアーでおそらくそこはもうすごく歌われるとこでしょうね、今回は。
ねえ、いや本当にだから今回のツアーすごいと思うんですよね。とりあえず横浜のチケットが当たりましてですね、もうすごい嬉しいんですけれども、
うん、
うん、とりあえずちょっと横浜は確実に行けると。もうちょっと行きたいなと今、まあどんどんどんどんまだチケットこれから発売なんでね。でもあんまりみんなそうやって騒ぐと確かにあの行けなくなるかもしれないんで、まあひっそりとツアーの後半ぐらいで盛り上がってくれればなあ。難しいな。
斎藤さんに売名って言っても、まあ、長売れてる人だとは思うんですけどね。
そうなんだよね。なんかだからさ、もう
終わっ売名言いたいだけちゃうんかみたいな感じがするんですけどね、うん、
なんか終わったあいつがまた巻き返そうとしてやってんだろうみたいなのが書いてあって、そういやーそれはすごいなと思って、まあ、いろいろな、うん、ことを思う人がいるということですよ。
うん、
こんばんは、マノリラジオです。私がマノリンです。そしてお相手はいつもの、
はい、小田です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をするマノリラジオなんでございますけれども、
うん、
まあなんか、まあ、
盛り上がるだけ盛り上がってね、消費されてどうこううんぬんっていうのは、でもそれはそっち側でもこっち側の問題の話ですからね。
そうなんですよね。
受け取る側がどういうふうにっていう行動を起こしてっていう、どう思うかって話ですからね。
そうそうなんですよ、うん、でそこで受け止めるか立ち止まるか、どこへも、うん、逃げ出す、隠れるだっけ、うん、どこへも隠れる場所はない、 It's a new style war なんですよ、
うんうん、
浜田省吾さんは歌っとるわけですよ。そうね、
浜田先生はそうおっしゃっとるわけですよ。
おっしゃっとるわけですよ。もうT シャツの袖まくってね、バンダナしてね、サングラスかけてね、
うん、
言ったけど大好きですよ。なんかね、難しいな。だからなんか最近はもうこう 今だったらこうなんかイベントとかで浜ショーだけかけるイベントとかやりたいですね。
浜ショーオンリー。
浜ショーオンリー。5人ぐらいのオーディエンスの前で。
浜ショーオンリーの即売会とか開いてる。どんな同人誌書いてくるのか分かんないですけど。
もうみんな浜ショーに関して、ね。
売ってる人もね、うん、
みんなあのティアドロサングラス着て、あのもうみんな浜ショーの格好ですよ。浜ショーだらけですよ。やる方も浜ショー、見る方も浜ショ
ー。すげえな、めまいがしそうやな。
いやいいかっこいいじゃないですか。そういえばその今やっぱりチャリティーじゃないですけど、
おお、はいはいはい、
すごいじゃないですか。
なんかえらいお金集まっていますよ ね、 何百億かって ね、
まあ、うん、あれですよ、いいことというかだと思うんですけども、うん、あれですね、馬乗りラジオもあの CD とかチャリティー CD とか作るか、
うん、
あの過去録音を全部収録してこう売ると。
これだってあれでしょ、 iTunes かなんかで落とせるわけじゃないですか。
まあ落とせますよね。
あれって課金することできないですか。
ああ、でもアップルに
1ダウンロード何本みたいな、う
ん、でもね、あれアップルに確か 30% ぐらい取られるんだよね。
ああ、すげえな、
ね、
そんなにですか、
うん、
へえ。
いや、やらないですよ、全部あの嘘っていうわけじゃないですけど、あの聞きたい人はどうぞダウンロードして聞いてくださいねっていうだけなんですけど、あのそんな売れるもんじゃないんでね。
まあそのワンクリック分をいくらか
ね
っていうようなね形でもね、うん、できるのかどうか分かんないですけど。
いや、なんかできることはないかな、馬乗りラジオって、ふと思ってね。
うん、
でもまあ世間話をすることですよ。
う
と思ったりなんですけどね。まあそんな中で、まあ今週も音楽の話かなみたいなね、ど
う
ですよ。まあなんか音楽の話がね、
音楽の話、そうですね、音楽言ってもなかなか僕は結構浦島状態なんでよく分かってなかったんですけど ね。
あれですか、そろそろなんかあの音楽もゆっくり聞き出すみたいな感じですか。
まあね、そうですよね、いい加減というか、まあ封を開けてないのが結構山積みになってるんで。
買うだけは買ったみたいな。
買うだけは買ってはいたんですけどね。
はいはい。
うん、
俺もまあ俺も山ではないですけど、そこそこちょっと積み上がってきちゃったな。今日はあれですよ、あの今日じゃねえや、今週あれですよ、ようやくリミナルを聞きましたよ、さっき。
ああ、砂原さんの
ニューアルバム。
はいはいはい。
まあなんかあの、なんて言うんだろう、一回聞いただけでは何にも、こう、取っかかりがないなっていうような感じもある中、うん、でも最後の曲が素晴らしいな。うん、一応、今のところ最後の曲圧倒的推しです、僕は。まだ与田さん聞いてないんだっけ？
うん、まだ、一応届いたのは届いたんですけど。
うん。
うん、まあ、ミニアルバム出したじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、おそらく、あの、延長線上なんだろうな、っていうのは。
そうそうそうそう。まあ、うん、そうですね。なんか、なんていうのかな、
う
ん、
まあ、もう、彼のあの人の音はもう一貫して、こう、筋が通ってますからね。
うん。
だから、まあ、信頼できる部分もあるので、大きく予想外れるようなことはしてないだろうなとは思ってるんですけどね。
ね、うん。そうなんだよね。
だから貫くというのは本当に大変な、一番難しいところですよね。でもね、スタイルを貫くというのは本当にね。うんう
んうん、ね。だからまあよく本当にここまでにしたなというね。あれですね。ただっていうわけじゃないけど、DVD もついてるやつを買ったんですけどね。
はいはい。
なんかサブリミナルの、こう、曲とか、なんか、あれですよ、震度5だっけ？なんか、あのアラート画面みたいなのが出てきたりとか。なんか、うん。変、なんかこのタイミングで出ちゃって、なんか変な感じだなっていうのは、ありつつ、 うん、なんかね相変わらずこう不思議な熱というのかな、
うん、
をこう持っているなっていうか、ま、なんかそれ時代を予言するとかっていうようなことは全く考えてなかったんだけども、なんか得てしてこうなってしまったみたいな感じの、うん、なんか不思議な感じですね。 星回りというのかなというのか、うんうん、っていう感じかな。なんかもうちょっと、うん、じっくり聞きたいなとか、今年はなんかどっかフェスとかで見れないかなとか思ったりもしてるんです、
ね、まあ結構積極的には動いてるみたいですからね、
うん、
ようやくというか
ね、
うん、
まあしばらくはちょっと聞き続けるかなみたいな感じなんですが、で桃色クローバーは明日あの早見あかりさんが卒業されるそうで、
うん、
これからどうなることやと、
うん、
やっぱりまだちょっと桃色クローバーについては今なんかねいろいろな人たちがドワーッとこうあれですよ、クイックジャパンもそうだし、なんかいろんなとこで特集がガンガン組まれるね感じなんで、うわーっとこう語り出してるのですが、まあそこまで俺もよくこうわからないのでね、まあとりあえず明日皆さんあの行く方は頑張ってきてくださいみたいなね感じなんですけれども、そしてあとあれだな、ナタリーに鬼塚千尋さんのインタビューが載っててなんいつだっけな2008年ぐらいだっけ、あの畳の目を数えてるみたいな、あの衝撃的なインタビューがあって、今回もやっぱりあのインタビュアーがもちろん拓也さんなんで、これは来るだろうと思ったらやっぱり結構来ましたね今回もね、
うん、まあね、どう受け止めればいいんでしょうね、あの人はね
本当にね、
うん、まあ、ファンはどうなんでしょう、戸惑うのかな、どうなんだろうな、
うん、なんかこう難しいよね、難しい、うん、のこういうのにこうついていってほしいと鬼塚千尋自体もあんま思ってないでしょうしね、
うん、
なんかこう突き放してるっていうわけじゃないんだけども、こうそれはそれ、なんか作品は作品で、なんか好きになってくれりゃいいですよ、みたいな、うん、感じなのかね。なんかでも、本も出すじゃないですか、そういう。
うん。
うん、いやー、すごいよな、本当に、なんか、ちょっと聞いてみたい気がするんですけどね、次のアルバムは。
うん。だからああいうあれ、ああいうインタビューのああいう中身だけが先行して言ってる部分があるんでね、なんかもうちょっと作品なりなんなりでこう評価がねきちっとされると一番いいんでしょうけれどもね、
ね、
うん、うん、まあみんな気違いを見るような目で見てますからね
ねえ、
うん、まあもともとああいう蘇生があった人なのかもわかんないですけどね。
ただまあなんかね、やっぱりそのベタだけれどもあのいいと思うんですよね。あのあれですよ、トリックの主題歌になってた曲あたりはね、今聞いてもそんなにこう、うん、なんていうんだろう。まあベタだと言われればそうですけれども。うん、なかなか難しいな。なんかいろんなあの新譜とか、まあ、あのちょっと3月のその地震でずれたりした
り、あ、そうですね、はいはいはい、
でなんかドドドッと出てきて、なんかまああとね復興の機運というわけじゃないですけれども、まあ音楽もねいろいろとこうやっていきましょうよみたいな 空気もある中でいろんな人がこういろんな動きが出てて、
はい、
まあそろそろ、うん、動かないとねっていう感じのとこもあるんでしょうけれども、
うん、
なんかこうこう難しいな、ドーンとこう来る感じがないんだよね。それは俺の方の問題なのかもしれないんですけどね、うん、その今一つ僕もなんかちょっと地震以降なんかちょっとこうシューンとしちゃってるところがあるんで、
うん、もうねめってしまいますから。だからいくら頑張ろう日本と言われてもねえ
あれなんだ、
あれなんでしょうね、あの頑張ろう日本って。なんか別にそのケチつけたいわけじゃないですけど、なんやろうな、うん、あれで何か鼓舞されるような感じがないんでね、頑張ろう日本な、うん、なんかエグザイルの人が AC の CM 出てますよね。
あ、そうな
の。今、
うん、
あと M フローのあの人が、
M フローも出てんの、
なんか普通のメガネかけて、最初誰か分かんなかったですけど、はいはいはい、多分 M フローの人だと思うんですけど、
ね、あのほらあの あの人ウルフルズの松本さんが最初出てたじゃん、あれなんかあのこうボタンはだけてるのがなんか講義かなんかで、
なんかね、
あのそこだけこう修正されたという
面白いですね本当に日本ってね、日本本当に面白いなと思いますわ
ねえ本当に、なんか難しいね、
みんなエネルギーの使い方間違ってるよなと思うんですけどね、この後に及んでこの後に及んでそのかける通話料はそういうところでお金かけるんじゃないよと思うんですけど
ねえ
ねえ、
いやいや、まあなんて言うんだろう、ちょっとその朝のように乱れておるような気がするね、ちょっとね、
でも、まあ、気持ちがみんなささくれ立ってる部分は
ね
あるんで、鋭利一つとっても何事だというふうにテンションが上がってしまうのは分からなくは、いや分からないですけれど
でもあれですね、そんな中あのニューアルバムのタイトルをキラーウェーブからワールドオブファンタジーに変えたカプセルの歪みなさは素晴らしいですね。
僕すごいひよったなと思いましたけどね。
いやいやいや、あのなんて言うんですかね、いいんですよ、もうどうでもいいよ、タイトル
本来の安高のこうなんていうのかな、安高であればそこは押し通すでしょう、キャラ的に
いやだからキラーウェーブ
押し通せよ、
いやいやいや、キラーウェーブっていうタイトルとワールドオブファンタジーっていうこのなんていうの、
まあカエルにしてもそのタイトルなんやねん、
いやいや、もう最高じゃないですか、ある意味対局を持ってきたんじゃない、その振り幅の多さがもう、
ダメやろ、まあ変に凝ったタイトルあたりにつけるよりそのすっかすかなタイトルを持ってくるところがらしいといえばらしいですけれど
そう思うのよ、そう、そこがなんかこう
そこまで深読みというか、まあ読んで、まあファンは読むかもわかんないですけど、にしてもあのすっかすかなタイトルを持ってくるのは面白いですけれど、うん、でもキラーウェーブでよかったんじゃないのかなそこで不謹慎や言われてこう注目されてニュースサイトとかに取り上げられて、ね、でそれ自体が売名だろうとかいう話になって一悶着あってヤフーの、ね、ニュースの、コメント欄が荒れてっていうのがあってね、
まあまあ
で消費されていくっていうのがこの、
まあ、パターンですからね、
ね
難しいよね、難しいな、そうやってなんかやったら派手にやったら派手にやったでさ消費され、地味にやったら地味にやったで、スルーされっていう間はないのかね、難しいな、
ワールドオブファンタジーやって
ワールドオブファンタジーって最高だと思うよ、そのスカスカな、そのなんて言うんだろう、
すげえな、やっぱこの人すごいなと思いましたね。
そのこのなんて言うんだろう、この 棒読み感ワールドオブファンタジー、かっこ棒読みにすればいいと思
ったけど。ねえ。いやー、あれはね、投げやり感というのか、なんか。
ねえ。
これっぽっちもお前そんなんないやろっていうのが現れてるじゃないですか。だから多分なんか、アルバムの中身よりあれ、今回あの改編したタイトルがものすごいインパクトが、インパクトというか、なんかね、面白いんで。聞かなくても結構これええんちゃうかなというか。それだけで元取れるか、取れるというか、なんかね。
そう思うんだけどね。そう、
こんな読み方してるやつはログでもないですね、本当ね。
本当ね。
ちゃんとか、ちゃんと買って聞きましょう。
ちゃんと買って聞きましょう。音楽にメッセージを載せるなんて何事ですか？音楽が汚れてしまう。
そう思っていた時期が私にもありました。
私にもありました。
ですけどね。
感じですけどね、本当に。まあだからやっぱりですね、ほんだったらボーカルのない音楽が最高かという話にもなるんですけども、うん、今週私は素晴らしい、すごい発見をしました。本当に、
はい、
子供の頃からですかね、もう30年ぐらいずっと悩んでいたことが一つ解決しましてね、恋はピンポンという曲があるんですよ、
はい、
恋はピンポンという曲、これも検索するとですね、あの YouTube とかにあの出てるので聞いていただきたいんですけど、聞けばですね、多分私のほぼ同年代ぐらいの方だったら、
そうですね、
必ずは一度はテレビのコマーシャルとか、なんか番組の BGM とか、うん、どっかで聞いたことがある曲
になります。なんかこう、ジングル的なもんで耳に入ってるケースは多分あり、ね、そうそう、あると思いますね。
もう、それを、俺はずっとその、なんかまあ子供の頃はそういうの何にも考えなくて聞いてたんですけど、大人になって、やっぱまあ音楽いろいろ聞いてる中で、これは、もう一回聞きたいなと、ちゃんと聞きたいなと、その、ああいうの大体ぶつ切りで聞いてたわけですから。曲を一回通して聴きたいと、
うんうん、
でそのタイトルもまあ分かんないし、
うん、
だからどうやって調べたらいいのかなと思いながら、まあああいうどっちかっていうとシンセポップみたいな、
はいはい
はい、ちょっとポップコーンみたいなね、
はいはいはい、
感じもあるような曲なの で、
うん、
これはいわゆるこうムーグのコンピみたいなものとか、うんうんうん、そういうものの中に入ってるような曲なんだろうと思って、
はいはいはい、
ずっとそっち方面をいろいろ探してきたんですよ、
うんうん、
ところがねないんですよこれが、
うん、
ね、どうしたものかなと。それでほらよくあのこうその曲を鼻歌で歌えばあの曲が目が出てくるやつとかあったじゃないですか、名前、
ね、
名前忘れちゃった。あれとかでもさ自分でハンハンハンハンハンハンハンハンハンとか歌ってみたりしたんですよ。
あれ歌うの難しいですよ。
そう、難しいんですよ。
ポコポコ言ってる音ですからね。
でも全然出てこなくて。
はいはいはい。
ねえ、たらついにその恋はピンポンという曲を発見しましてですね。
うん、
一体これ誰がやってんだろうと思って調べたらですね、リチャード・クレイダーマンだったっていうオチ。たまげましたね。ほんとたまげた。
ねえ、
リチャード・クレイダーマンはね、もう完全に盲点ですよ。
リチャード・クレイダーマンでも一曲しか思い浮かばないです
けど、ね、もう
あの曲しか、
あの曲しか思わない。あの化粧品のあのねららららららららみたいな、あれしか知らないですよね。
ねえ、ピアノ界の一発屋というか ね、
ねえ、なんかこうその後も悲しげなシーンの BGM にあれっていうね、まあ、定番にもなりましたけれども、うん、だからリチャード・グレイダーマンって言ったらそうやってね、ピアノみたいな、
うん、
ね、その
貴公子みたいな
ね、そうそうそう、
白のジャケット、そうそうそう、白のエナメルみたいな、なんかこのか、ね、すごい清楚だ、
そうそう、でよくこう来てたじゃないですかそうやって、うん、でその来てる時もやっぱりそうピアノを弾いている絵で、うん、とかしか見えてなかったので、うん、この人がなんかシンセ使うとか、ほんと全く思ってなくて、どうもその、
ね、
いわゆる日本で有名だったのは80年代なんですけど、うん、80年代はそのスタイルなんですけど、その恋はピンポンって出たの多分78年ぐらいなんですよね。うん、だから。
じゃあ本当にもうシンセがいろいろこう作られてる時期ですよね。
作られてる時期に、まあ、なんかの仕事だったのか、何だったのかわかんないですけども、うん、それで作ったんでしょうね。
う
そこがね、ほんとびっくりで。まあ、だけど、本当にそれにたどり着いたときはもう嬉しかったですよ。三十何年来のその、私のな悩みというか、あれがついに解決したインターネットありがとうみたいなね。
でもあの音だけ聞くと本当にポップコーンとかあっち方面のイメージがね。
そうなんですよ。いや全然あれですわ、そっちの方とは思わず。
ねえ。
まああれですよね、だから多分リチャード・グレーダーマンってフランスだよな、違ったかな、なんかその、ジャン・ミシェル・ジャールとかさ。
ああ、まあ、フランスでしょうね。
ね、なんか、いわゆるその、その流れに多分、いたんだと思うんですけど、そういう解釈で言えば、まあまあまあ、そうだよね、みたいなところもあり、不思議なもんだなと思うんですけど、ただ、初めてそういうふうに、全部聞いてみたんですけどね、曲をね。
はいはいはい。
案外つまんない曲でしたっていうのが非常にがっかりで。
その曲としてはちょっとあれ、なんか長だるみしますよね。
長だるみしますよね。結局そのよく BGM で使われてるその一節だけを、がほぼワンアイデアで最後まで曲にしてるっていう感じなので、もうちょっとなんかやれよみたいな。
もうちょっとなんかアレンジ考えろよ
って、ね。そうそうそうそう。それがね、なんか非常に残念なんですけれども。ああ、なんか、なるほど、みんな思ってそこで切ったのねっていうことが分かり、まあまあ、まあまあ、みたいな感じだったんです
が。
そういう発見をしたですよ。
はいはいはい。
与田さんはどうですかね。
リチャード・クレーダーマンは何でしょう、リチャード・クレーダーマンとラッセンのイメージがダブるんですけど、ね、僕の中でなぜか。
わかりますよ。なんかわかりますよ。
わかってもらえますかね。うん、
金髪でちょっと長めで、なんかこう、ね。
そうそう、なんかね、同じスタイルでずっと長年、こう、支持されてるっていう、
白のワイシャツがこう、2番目、3番目ぐらいまでこう、空いてる感じね、
なんかね、全然ジャンル違う人なんですけど、ラッセンとリチャード・クレーダーマンがダブるんですよ、
ダブりますね。
このニュアンスをね、分かってくれる人は嬉しいんですけれど、
どっかが提示してくれるそのおしゃれイメージみたいな、おしゃれイメージというかかっこいいイメージみたいな感じですかね。
で、芸風が一貫してこう変わらないというか、
変わらない。ですね。最近はなんかいい CD ありました？
最近はそうですね、夏ぐらいからいろいろ買って、そのままのやつとか結構あって、手つけてないのが本当に多かったんですけどね、なんだろうな、フランスのフュージョンバンド、フルーツケーキというのがあるんですけど、これは非常に良かったですね。
知らんがな。
いや、これもね、聞いたらね、ああ、わかりますよ。ああ、釈迦拓やな、みたいな。
まんまじゃないですか。
釈迦拓みたいなバンドなんですけどね。
なるほど。
オランダの、そういうフュージョングループがあって、まあ、釈迦拓よりはちょっとシンセ成分が多めな人たちだったんですけどね。はいはいはい、それがなんか復刻したっていうのがあって、それはちょっと買って、良かった CD でしたかね。
80年ぐらい？もうちょっと。
80年ですね。もうほんと80年とか、ね、そんな感じですね、
その辺ですよね。だから、あれ、いわゆる、なんて言うんだろう。アーリーアダプターじゃないですけど、早めに使ってたハービー・ハンコックみたいなのとかが使い始めて、で、それがだんだんこう、商業の域に降りてきてというか、それでこう、シンセのこう低価格化も普及化もあって普及が広まり、でっていう頃よね、ちょうどね、でその、そうか、そういう、そうだな、まあもうクロスオーバーしていくんですよね、ジャズとかいろんなところで、でフュージョンみたいなことになっていくわけですもんね、っていう頃、確かにその頃のいいですよね。
あの頃はだから T スクエアにしても本当に一時期本当にシンセの比重が大きい うん、なんか、クロスオーバー的な、うん、あの独特、あの時代独特の曲調みたいななってる時期ありましたからね。
ね。
うん。
だからやっぱりね、我々って言ったらあれですけれども、原体験の中にやっぱりね、あのシンセの音っていうのがなんかあるんですよね、きっとね。
なんか、だからあれは何でしょうね、本当に、テレビ番組にからにしろ何かしらその耳に入ってる頃があったんでしょうね、幼いながらに。だからそのながら、さっきのリチャード・クレーダーものあれもそうですけれど。
そうそう、
だからテレビからなんとなく耳に入ってくるシンセのインスト曲っていうものは、自分の中では結構大きな比重を秘めてるなというのが今になって結構、うん、ああ、と思い出したりはしますね。
ね。
うん、
あの確かね、YMO だったのかな、何だったのかな、NHK の朝のニュース番組のオープニングテーマが、
うんうんうん、あれ YMO でやってましたね。
YMO ですよね。で、うん、で、で、で、で、で、で、ですよ。なんかね、あれはなんか自分の中で結構決定的なんだよな。だからそれまでのいわゆるなんかこう、まあ、弦とかを使って、ストリングを使ってようなね、うんうんうん、いわゆるそういうポップス的な、まあ、リチャード・グレーダーマンじゃないですけど、それ前のポール・モリアじゃないですけども、
うん、
そういう世界から一気にその、グワーンとアップデートしたというか、
うん、
一気になんかちょっと未来感に行ったみたいなのが、子供心にグッとこう、引き込まれた。
はいはいはい。
そういうところがあるのかなと思いつつ、確かにこの辺のその、シンセ仕事というものにはこうよくまあ最近再発で出ますけどね、そのグッと来てしまうもう差がみたいなもんですかね、があるかなと思うね。何なんでしょうね。
だからそのバラエティ番組等で耳にしてた音っていうのが、あ、実はこういうバンドのやったんやっていうのが今にしてわかるみたいなのが本当にあって、だからあのコスモスっていうね、フュージョンバンド、
はいはい、
ね、ありましたけれど、
ありましたね、
女性3人のね、
そうそう、
あれもだからつい最近ですよ、だからそれはコスモスというバンドだというのを認識したのが、
はいはい、
だからあれも本当に幼いながらに桂文珍のバラエティ番組でしたけど、雪沙織の
あったね、なんだったっけ、
覚えてる人がどんなにいるのかって話ですけど、
ね、あったあった、
それのオープニングやってたんやっていうのがね、
うん、そうなん
だ、ね、あの頃はだからあの辺の時代のフュージョンの曲を結構対応してるの多かったですね。
多かったですよね。
うん、あの大野雄二のフュージョンバンドなんかもなんかそういう情報バラエティ系のなんかで使われてるのがあって、
はいはいはい、
でその音源が最近になって発あの再発されて、
うん、
あの出たんですけどね、それたまたま聞いて、あ、この曲ってあれやんけと思ってちょっと嬉しくなったのがあったんですけどね。幼い頃になんとなしに耳にしてた部分が、
はいはいはい、
こう今になってこう結構出てきたりするんで、
うん
うん、
なんかもうまあなんかね、同時代的な音楽についていきたいなとは思いつつもね、うん、ついついそういうのをね掘ってしまったり、
体が覚えてる部分もありますから ね、
こう
やっぱり反応してしまいます、
反応してしまうのよね、
うん、
でもね、人生の時間って限られてるわけだから、うんうん、そういうアルバムを1枚聴くとあの新しいアルバム聴けなくていいんですよね、
うん、
で積み上がっていっちゃうんですよね。
まあまあね、
うん、なんか今日俺何を勘違いしたのか、スクリッティポリッティを頼んじゃったりしたし
ね。ええー、また。
スクリッティポリッティ。
なんか新譜で出ましたっけ？
新譜は出てないんですけれども、なんかね、アブソルートみたいな、あの、ベストアルバムが出たんですよ。
まあまあね、はいはいはい。
で、これも、あの、スクリッティポリッティも、歌詞、レンタルレコードとか、レンタル CD をテープにダミングして聴いて、
うん、
でそのテープが擦り切れるに至って、うん、聞かなくなって何十年経つみたいな感じなんですけれども、
うん、あの人たちの音源は今、まあ、確かにベストぐらいですから入手できないですかね、やっぱりね、
まあ、あるとは思うけどね、売ってるんじゃないかとは思うんですけど、うん、CD はなんかまあちょっとなんか気になっちゃって、
うん、
昔そんなに好きでもなかったんだけどね。
ねえ、あと俺は、何やろうな、買ったのは、いろいろ見てるんですけどね、うん、エアプレイの再発版とか買ってるんですよ。なんで俺これ買うてんのかなと思ってるんですけど。
それは確かに、あの、今週のなんで買っちゃったんだろうシリーズですよね。何枚見よ。
嫌いじゃないんですけど、で、
何回見よ、なんかあれ、
結構ね、その何年かごとにね、再発出てるんですよ、何周年記念とか、
ね、
うん、ブルースペック CD やら
ね、
で、なんか買う機会はあったんですけど、逃してたんで、なんか買ったみたいな感じなんですけどね。
うん、あの、よくないですよね、本当に。ブルースペック CD とかね。
ブルースペック商法ありますよ。
最後の最後のあれですよ。うん、まあなんかロマンティック。
まあ、あれも一発屋みたいなもんですよね。
まあまあ、
一発屋というか、まあ、ね、そのもう個人で、それぞれ個人で活動してるから、まあ別に一発屋ってあれじゃないですけど、まあアルバムとしてはまあまああれがそうなんでしょうけどね。うん、
まあ一枚ね、なんか意気投合して作りましたみたいな感じですよね。うんうん、そうだよな。まあまあ、だけどスタジオミュージシャンでもね、後に、まあ当時は若かったですけど、まだ、あの、後に一流となるミュージシャンばっかりですもんね。それは、まあ確かに。でも、あれも80年ぐらいだよね。
そうですよね。うん、
よくあれも使われたね、いろんなとこでね。
あとは何やろな、なんか、シンセ系の、で、なんか、復刻いうのがあったら、とりあえずなんか抑えて買ってた部分はありますね。スペースファンタジーっていうのがあって、
あ、はいはいはい、
松竹秀樹さんとか、まあ、渡辺克実とか、うん、まあ、あの、亡くなった深町純とかもそうなんですけど、はいはいはい、が、なんかこう、コラボというか、で、作ったアルバムがあって、それが最近になって再発したらしいんですけれど、
うんうんうん、
まあ、あの、ヤマトだとか、あの、スター・ウォーズだとか、まあ、その、ありものの曲を、こう、シンセアレンジに置き換えて演奏するっていう、まあ、まあ、まあ、よくある、
はい、
シンセ系のよくある企画アルバムみたいなやつですけれど、うん、それも買ってよかったなっていうのはありますね。
でもさ、もう、当時でもさ、だってあれドラムはポンタ秀一でしょ、
うん、
でもちろん深町純でしょ、で渡辺克実でしょ、
はいはい、
みんなもうその 大御所っていうわけじゃないけど、もう確立されたスタジオミュージシャンとして人たちなのに、
うん、なんかあの辺の時代のあの辺の人たちの動き方って本当に風通しいい感じします
ね。
いろんなとこでこうコラボレーションしてアルバムを残してるじゃないですか。
そうそうそう、で
偉い時代があったもんやなっていうのはよくね思うんですけどね。
でこのスペースファンタジーももう与田さんにさっき言ったようにヤマトとかね、
うん、
まあなんか別にあのあんまりこうこだわらないというのが、
うんうんうんうん、
そんなになんかこう
なんか新生で同行するっていうことがすごい熱があった時代でしょう、ね、
あ、
今やったらなんか本当に企画もんも企画もんすぎて
そうなんか
何やねんっていう話になりますからね。
スタジオミュージシャンで、まあ、格闘技セッションじゃないけどさ、なんか、うん、なんかこう最高傑作作るぜみたいな感じの、その肩の張り方とは全然、あの肩の力の言い方とは全然違う、なんかこういうアイデアあんだけどさみたいな、やってみない、
そのアイデアをだけでなんか進んでるっていうね。あの当時のシンセアレンジのアルバムで本当にそういうの多いですよね、うん、あのアニメのサントラをシンセでアレンジし直して出してるより本当に多いですからね。あれはね、でもね、いいんですよね。庄司治なんかもよくそれで出してるんですけど ね。銀河鉄道999とか、あれはいいですよ。
なんかこう、うん、本当に一つ間違えてしまうとジャスコになるんだけれども、
そう
でもね、
そうなんです
よ、やっぱりすごい人たちなんですね。そこはね、
うんうん、
ジャスコにならないんですよね。
うんうん、
おかしいんで、そこがおかしいんですよね。うんうん、
まあ、どんだけ売れたのか分かんないですけれど、でも相当そういうのがアレンジ仕事としてアルバム残ってるんでね、
うん、
どんどん、あの、本当に発掘していただきたいんですけどね。どんだけ売れるか分かんないですけど。
どんだけ売れるか分かんないよね、ほんと。
だから、ああいう、なんて言うんでしょう。今風に言うと、その、バレアリック的な感じっていうんですか、ジャンルで言うと。
ジャンルで言うと。
シンセモンのああいう、なんかこう、ドヨーンとした、
ね、
ドローンでもないですけど、こう、たゆたうような感じのああいうサウンド、アレンジは、好んで、好んでというか、そういうのしかなんか、耳に入ってこなかったですね。なんか病んでる時は。
あれよ、病んでる時は、やっぱこれこんな感じ、あとなんか他によく聞いたら、みたいなのありました
なんやろうな、まあ、あとは聞かないって感じですかね。
あ、そうそう。病んでる時って案外聞けないよね。
まあまあね、病んでますからね。
俺もなんかあんまり聞けなかったな、うん、
まあそこに、だからそこにこう、うん、神経をこう注ぎ込めないっていうんですかね、う
ん、なんかね、
集中できないというか、そっちに気がいかないっていう感じですよね、う
ん、そんな感じ、
うん
うん、なかなかでもあれよね、お、深いね、この辺はね。
だから音楽を、だからその、うん、あの神父らしい神父いうもんはほぼ耳にしなかったですね。やっぱり昔聞いてたやつとかいうのだけがこうかろうじて聞いてるっていうような感じでしたね。やっぱりあの新しい情報をこう摂取しようとするのは結構体力いるんだなっていうのは、
そういうのある、
闘病、闘病中に本当にそれは一つ学んだことでしたね。
確かに確かに。
意外に摂取してこう頭の中で整理して考えて受け止めるっていうので結構気力体力いるもんやなと思って、
そう、
普段何気にね新風というか、まあいろいろ聞いてたりはしてましたけれども、うん、かなりの労力を要する作業なんだなというのは思いましたね、うん、なかなか受け付けなかったですもん、うん、本当に。
やっぱ聞くとなればちゃんと聞くっていうわけじゃないんだけど、こうね、うん、あるもんね、確かにそれはあるな、
うん、だからパフュームのシングルなんかもあんまり聞いてなかったですね、
はい、基本情報量多めすぎるからね、パフュームさんだったりはね、
うん、
でもなんかあのふとこのその話を聞いて今思ったけど、あのあれですよね、だからさ、シューゲイザーとか今あるじゃないですか、ドローンもそういう、なんかそういう感じってね、あの聞く必要がないんですよね、あんまり、
うん、
こっち聞いちゃうからそう、スペースファンタジー聞いちゃうから。
うんうんうんうんうんうん。
うん、だからそこなんかね、いろいろ新しい音楽とか新しいジャンルを聞こうとかって思うんだけれども、うん、結局、実は、もうトップ50ぐらいでいいのかなという、今売れてる音楽って。
まあね、まあそう、まあそういう風に。なってしまうのもまあ分からないではないですけど ね、
うん、ね、その辺がね、うん、じゃあちょっと自分の中でちょっとどうなのかなと思いつつもなんだけれども、うん、あの、うん、なんかそういう例えばシューゲイザーみたいなの聞くよりは、あのなんかレディーガガの今の新しいのやつとかなるほどなるほど、ボーンディスウェイね、うん、みたいなとか、まあカイリーミノーグだとか、
うん
うん、ブリトニーとか、まあ、なんか、うん、まあ、あんまりこう、すげえとかっていうのはないんだけれども、そっちの方がこう聞いてる感みたいなのあるんだよな、だもちろんそれはさ、結局、あの3分、4分、あのいわゆる、なんていうの、楽しませるのよみたいな、エンターテインなのよっていう、しっかりとした、土台があるからこその、ね、ポップスというものなんですけどね、はいはいはい、うん、なかなかあれですわな、難しいですな、
そうか、シューゲーザー、シューゲーザーって言うとあれやな、マニュアルってバンドというかあるじゃないですか。
ああ、それ知らないや。
あれもあれもシューゲーザーなのかな、
マニュアル、
うん、ウルリヒ・シュナウス、あの辺とか、そうやな、あの辺の新譜も良かったな、 あとは何んだろうな。多分ね、マニュアルで検索してもね、引っかからないと思いますけどね。あとは何だろうな。なんか機械聞いたり聞かなかったりやな。
ああ、この辺か。いや、でも、もうこの辺はなんかあれだね、あんまり俺、なんか、ちょっと音楽的趣味で言うと、小さくなってるな、そういうのかな。なんかもう何でもかんでもっていう感じじゃないんだよな、なくなっちゃってんだよね。
シューゲーザー系は俺は、これはいいけど、これは無理みたいなの結構はっきりあるんですけど、
ね。あ、そうなんだ。
うん。
やっぱりそれはシンセ具合。
いやー、これね、シューゲー、なんだろうなー、なんか最低すぎるの苦手やなーとか、
なるほどね、
もうちょっとメロディーが立ってるのがいいなーとか、もうちょっとリズムがこう、パキパキなってるのがいいなーとか、なんかそういう細かいとこの話なんですけど。うん、
よくいわゆるベッドルームサウンドみたいな、あるじゃないですか、よく言うじゃないですか。
はいはいはい、
あれ、俺も確かにね、当たり外れが大きくてね、どっちかっていうと、やっぱ外れが多いので、あんまり聞けないんですよね。
なんかね、同じジャンルのものとしてカテゴリーされてるやつでも、ちょっとの違いでなんか受け継げないっていうの結構ありますよね。
そうそう。
なんかね、新世系の音楽は特になんかね。
うんうん、やっぱり。
このパッドの音色がなんかいけすかみたいな。
ああ、わかるわ。わかるわ。なんで言うんだろうね。だから本当に日常的なものだからこそ、ちょっとこの醤油違うみたいな感じなんだろうと思うんだけれどもね、なんか近すぎるのかなっていうところは確かにありますね。
そのちょっとの違い、その差異を楽しむ部分のやっぱりジャンルの音楽なんでしょうけどね。
ね、そう。
うん、
でもなんか、それに醤油はかけないよみたいなことをついつい思っちゃうのかな。なんてね。
あとは、そうやそうや、金月まみのアルバムは全部揃いました。藤崎しおりという名の、金月まみ。
2011年に。
あ、これ。
2011年に金月まみを。
うん、なぜか。なぜかというか、NHK でなんか、ずっとプログレとかフュージョンとか特集するのがラジオであって、
はいはいはいはい、
一日、丸ごと
やるやつね、
なるじゃないですか。あれでゲームミュージックに特化したのがあったんですよ。
うんうん
うん、でそれでまあ、聞いてて、でいろんなゲームミュージックが流れてたんですけれど、はいはい、そこで歌物というか、その、あれはなんだろうな、ギャルゲーでもないか。なんかゲストで、金月まみが呼ばれてて、まあ、ときめきメモリアルというゲームで、まあ、一世を風靡しましたけれども、
はいはいはい、
まあ、それの、まあ、絡みでゲストで呼ばれて、じゃあ、まあ、そこから一曲いいので、なんかかかってたんですけど、
うん、
それが非常に良くて、こんなんやったんや、と思って、まあ、ちょっと揃えて一回弾いてみなあかんな、というので、急遽中古で買いあさってっていう。2、3曲いいなとか思ったりすると、こう、
全部買う。
集めたくなる性分という、ね、あるじゃないですか。
そのね、心はわかるんですけどね。想像以上に道を外しますからね。自分の思ってる以上に道を外しますからね。気をつけないといけないんですよ。
だからね、その一曲がね、大竹サウンドというか、こう、音壁っぽい。
はいはいはい、
ああいう感じの、もろあんな感じなんですけど、
はいはい、
そんなアレンジの曲があって、うわ、こんなんあったんやと思って。
結構別にアニソンがというわけじゃないけど、もろ感あるじゃないですか。そういう。
特に
あの辺の。
サッカー人の人たちはやっぱりもろにそういうことを遊びというか遊び心でやる部分もありますからね。
ね、うん。その諸感が妙にはまるときもあるんですよね、うん、なんかね、うん、
かといっても全部変わんでもええやろとは自分でも思いましたけど、
あれですよ、俺 なんだっけ、誰だっけ、ときメモで言うとね、フィフネルの宇宙服っていう曲があってね、これ誰が歌ったのか知らないんですけどね。
知らんな。それはサントラというか、なんか、
サントラに入って
るゲーム中でのなんか一曲みたいな。い
や、あの、ほら、よくキャラクターソング集みたいな。
ああ、ありますあります。
いっぱい出てきたです。あの中ね、そのフィフネルの宇宙服っていう曲があって、それがね、なんかその歌ってる人の声込みで、あの、まあ割と、純粋なポップスなんですけども、
うん、
ドハマりしたことが時メモで言えばあります。あと時メモで言うと野田純子さんのあの歌は割と良かったなと思いました。
野田純子さんって誰ですか？
2なんですよ。時メモ2なんです。
2は分かんないな。
時メモの2の主人公の日の本光なんです。
ああ、はいはいはい。
あの、いわゆる声がいいんですよ。ちょっと、あの、ちょ固めの、ちょっと低めの、はいはいはい、みたいな。本当にどうでもいいことですよ。
もう、まさか、ときメモ話で、ついてきていただけるとは思わなかったですけどね。いや、ときメモのね、キャラソンはね、あの、意外に質がいいもん多いですよ。
うん、
サッカー人しっかりしてるんで、うんうん、ね、っていうのが 思いましたけどね。
うん。
うん、
なのですよ。
うん、
まあ私もいつかな、26、7ぐらいの時にですね、うん、ときめきメモリアルを人のうちで、これ面白いんだよ、やってみろよ、みたいな感じでポンと渡されてですね、一晩かけてバッドエンドになって、
あれ、もう、あれですよ。あの、早ければ20分ぐらいで藤崎詩織落とせますから、ね。
本当に？
バーってやるだけ、もうメッセージ飛ばしまくって。あ、だってもうパラメーター調節するだけのゲームですからね。
俺、なんかだからその後に、その、あの、このリベンジをっていうので、プレステと、その、ときめもワンツー借りて
リベンジまでは
あのいつかな、なんか何年だろう、もう結婚した後でかみさんにほとんど呆れられながら2001年とか2002年とか、うん、正月ずっとやったっていうね。
結婚したてでも何にときめいてんねんだろうな。そうそうそう。
まあその頃から本当に妻には迷惑をかけて最近本当に反省してるんですよ。なんか私はあの悪い夫なんじゃないのかなと今ね。
ときめもにはまる新郎って嫌ですね、
うん。なんか普通になんか大手小町とかだともう離婚してしまいなさいみたいな。
ねえ。ラブクラスに熱中する夫みたいな感じですよ。
そうそうそうそう。なんか、慰謝料取りなさいみたいなこと書かれかねない感じ。
ときめもってあれ爆弾とかいろいろ出てくるじゃないですか。
あ、出てきますね。
ねえ、リアルに爆弾取り除いていかないとね、本当に、ね。
本当に。でもね、あの爆弾を取り除くにはデートに誘うってそうだよなっていうのはつくづく思
う。えら、高価なもん買えないでね。
そうそう。
機嫌ね。
そうそう、機嫌。なんか、
ちょっと、ね。してね。
美味しいもん食べてさ、なんかちょっともしかして。
あれ、本当に、その学生の身分ってどんなに金あんねんって話ですよね。
まあね、本当だよね。まあ、毎週デートとかするわけですからね。
ねえ、すごいですよね、あれ。最初の1年目ぐらいはみんなすごい言い寄ってくれるからいいんですけどね。
ね、
2年目後半ぐらいから、もうどう断ろうかみたいなのがね。
そうそうそうそう。どう断ろうか言うたら爆弾がボッコボコ出てきたって。
ねえ。ボーンボーン爆発してってね。
勝手にさ、なんか電話がかかってきて、最近評判悪いぜ。
あの電話めっちゃ気悪いですよね、あれ。
そんなん言われてもさ、みた
いな。あれほんまに嫌ですよね。ね、
まさかね、ときめきメモリアルの話をするとは思わなかったでしょ、馬乗りラジオを聞きの皆さん。この、なんか最後の最後にするあたりが心療深いというか、あの、資料深いでした。すみません。と、解釈いただければと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。そんなわけでございます。まあ、特に告知もなく、頑張って早く200回に到達させていきたいと。
ああ、もうそんな数字が見えてくるあれでになりました
ね。なりましたね。そうそう、200回記念を何するかを考えないとね。
まあ何もないんでしょうけどね。
何もないでしょうけどね。さあ、最後にヨダさん何かございますでしょうか。
そうですね、200回か。もうか考えも何も、200回っていうのはないですね。
ないですね。
まあ休んでましたからね。
まあまあまあ、まあ。なんか、ほんと考えがないよね。なんか不思議なもんね。ね
うん、
っていうことで。よろしいですか？
そうですね。あとは何でしょう。そっちはあれですかね。あの、花見は本当にやってないんですか？
もう、結構散っちゃったよ。風がすごい強くて、ここすご
い。はいはいはいはい。
で、今日は雨だったし。
うん。
でもまあ、やってる人はやってるでしょうね。もともと花見とかあんましないもん、俺。あの、インドアな人間なんで。
選挙って明日でしたっけ？
そうなんですよ。
ああ、明日ね。大変ですね、ほんとどうなるかね。
ね。
うん。
もう。ね。いや
ねえだろう。
またカットしなきゃいけないのがめんどくさいんだから。ということでまた来週お会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。